大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。まず自己紹介をお願いいたします。
藤沢で生まれて育ちました、絵本作家の増田文子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、今週はですね、絵本作家増田さんが登場ということで、またね、私たちの知らない世界をきっと今週はですね聞くことができるかなと楽しみにしておりました。さあ、藤沢出身ということで、今ねお話ししていただきましたけれども、まあ、生まれも育ちもということでずっと藤沢でいらっしゃるわけですね。
そうですね、ちょっと3年間ほど仕事 の、 その職場の都合で世田谷の方に3年間だけいたんですけど、その後はもうずっと結婚してからもそのままたまたま藤沢に暮らしています。
藤沢にもこんな素敵な絵本作家さんがいたということをぜひ、ね、皆さん知っていただきたいと思います。さあ、先ほどからその絵本作家ということでご紹介させていただいているんですけれども、増田さんがこの絵本作家を目指すようになったきっかけ、どういったことがあったのか教えていただけますか。
はい、もともと絵を描くのは好きだったんですね。それで幼稚園の時にもなんか自分でちっちゃい絵本を作ったりとかしてたみたいで、母が残しててくれて、そういうのもあったので、もともと好きなことは好きだったんですけど、まあ、ちょっとだんだんそういうのはいろいろ忘れていた時もあったんです。で、まあ、絵が好きだったので、その関係でまあグラフィックデザインの仕事をしたりとかしてまして、そこで知り合った方にちょっとキャラクターを考えてみるって言われたんですね。それでそれを、まあ、3年間ぐらいだからちょっと続けたんですけど、そのキャラクターはできなかったんです。なんかなかなかいいのが思い浮かばなくって、でもその時にたまたまそのキャラクターをもとにストーリーが考えついたので、なんとなくその書いたんですよね、簡単なストーリーを。もうキャラクターの仕事はちょっともう終わりにしましょうって言われた時に、まあ、その方は多分ちょっと申し訳ないなと思ったのか、お話もね考えるみたいだから絵本作ってみたらって言われたんです。さらりと、それで、ね、それまで自分で絵本作るなんて考えてもいなかったんですけど、まあ、そういうのも面白いのかなと思って、それで約10年ぐらい独学で書いてたんです。そういうふうにしながら、いろいろ絵本の公募展があるんで、まあ、そこに応募してみたりしたんですけど、全く引っかからなくって、このままだとどうしたらいいのかなと思ったんですね。でそれでそのグラフィックの仕事をしてた時のすごく仲のいい後輩の女の子に、その絵本のね教室もあるのになんで行かないんですかって言われて、それで、あ、そう言われて言うととか思って、それで悠々絵本講座っていう絵本教室にね通い始めたんです。でそこで、まあ、いろんな先生に教えていただいたりとか来て、でそれでもあっという間に10年ぐらい過ぎちゃったんですね。なかなかできなくって、結構編集の方なんかも授業にいらっしゃることもあったりして、まあ、そういう時になんか私の作った絵本がすごくいいとか、そんな風に言われること夢見たんですけど、現実はなかなかそういかなくって、まあ、そこでもいろんな公募展出したりしてたんですけど、まあ、なかなか賞を取るとかならなくって、やっとその10年ぐらい経った時に心の絵本大賞っていうその絵本公募展がありまして、そこにちょっと本当にダメ元で出してみたんです。そしたら初めて優秀賞っていう大賞があって、まあ、その時点なんですけど、その賞をいただいたんですね。すごく嬉しくって、それで本の出版には直接結びつかない賞だったんですけど、でもその賞をいただいて、その審査員のことが鈴木出版さんっていう絵本の出版社の方が審査員されてまして、それでその方がその自社の鈴木出版さんの方にその私の作品を会議にかけてくださることになっていたんです、いつの間にか。でそれを私が何でしたかというと、絵本講座の木村先生っていうその先生が鈴木出版さんの方と割と仲がいいというか、パーティーでお話しすることがあって、忘年会の時に私の本を今度自社の方で会議にかけてくれるっていうようなことを聞いたらしいんですね。そしたらその先生がもうこれ出版決まったと思っちゃったみたいで、まだそこまで言ってなかったんですけど、 いつの間にか絵本教室の人なんかにもう増田さんデビュー決まったからっていうふうに言っちゃったんですよ。でそれを私人づてに聞いて、なんか私分からないかったのにおめでとうおめでとうって言われたから、どういうことかと思ったらそういう次第で、それで木村先生に確認して、その後その審査員の鈴木出版さんの方にもう一度確認して、そしたらこれから会にかけるっていうところだったんですね。それで大丈夫、本当心配だったんですけど、まあなんとかその会議に通って、それでおじいさんと小鳥っていう月刊絵本っていうチューリップ版というので、それでデビューする運びになりました。
いろんな方たちが、やっぱり気に入ったからこそ、ね、そういう動きをしてくださったんだなって思いますし、いろんな人の、ね、手で、ね、出版が決まったということで今お話ししていただいたんですけれども、今そのデビュー作となった作品、どういった作品だったのか、どういった思いで作られたのかも少し聞かせていただけますか。
おじいさんのこと、絵本教室の中の授業の中で、その時宮本先生っていう先生に教わってたんですけれども、すごく楽しい授業なんですね。その中でちょっと短いストーリーを考えてみましょうっていう授業があって、そこで何気なく思いついたお話ですね。じいさんがいて小鳥がいて、まあ、なんかこう2人でこう楽しくちょっと喧嘩したりとかしながら暮らしてるっていうストーリーをちょっと思いついて、それが元になりました。
本当にもう最終的に気持ちが、はあ、よかったっていうような心温まるストーリーだったの で、あと絵がやっぱり優しい絵だなって思いました。でまたちょっとテイストが違う本がですね、また出版されたんですけれども、私もちょっと読ませていただきましたが、猫おばさん忍者ということで、もうこれ子どもたちのハートをこうグッとつかむような絵とタイトルなんですけど、これ大人もちょっとそそられるような、そういった、ね、本になっていると思うんですが、本のご紹介もしていただけますか。
はい、これができた経緯、もともとは私の絵本教室のお友達がギャラリーを開いてたんです。そこのグループ展の企画があって、不思議な動物園っていう企画だったんですね。そこでなんとなく思いついた、一番最初に猫がお掃除をしているっていう絵を描いたんです。でそれ以外にもいろいろ描いて、そっちの別の方に時間かけたんですけど、そっちの方があんまり注目されなくって、さっと描いたこの猫のおばさんの絵がすごく評判良かったんですね。で私もちょっと気に入ったので、今度このキャラクターでもっと絵を描いてみようかなと思ってたんです。でその次にまた別のグループ展の話がありまして、女の人ばっかりで9人で集まったので、くのいち展っていう名前のグループ展を参加したんですね。でそれでじゃあくのいちだからみんな一人一枚忍者の絵を描きましょうということになって、それで私じゃあこの間のその猫おばさんを忍者にして、それで絵を描こうと思ったんですね。でその時にそのグループ展に出品するためにもう一枚この猫おばさんがお花に水やりをしている絵を描いたんです。それも評判良かったんですね。でそんなんでそのことがあった後にまた絵本講座のまたグループ展があったんです。私その年は受賞した年だったので、割とちゃんとなんて飾ってもらえたんですね、いろんな絵を。でそこでパーティーがあったので、そこにこの新日本出版さんのその当時の社長さんがお見えになって、私もまあそういうタイミングだったので、ちょっとぜひ見ていただきたいと思いまして作品を送ったんですね。絵本の作品も送ったんですけど、それとこの猫おばさんの一枚の絵のも送ったんです。でそうしましたらこの猫おばさんの絵がすごく気に入っていただいて、それでこの猫おばさんをキャラクターとして絵本作ってみませんかっていうお話はいただきました。
そこで生まれたものなんですね。
そうなんです
ね。その生まれるまでにやっぱりいろんな方たちがいろんなこう期待を持って増田さんの方にお話を持っていって、一つ一つこうやって作品が出来上がって、一個一個の作品とっても思い入れがありますね。
そうですね、本当になんかいろいろ思い出します。はい、
裏側にあるストーリーを今日はですねたっぷりとご紹介していただきました。その絵本の魅力だったり、絵本作家としてやりがいなど、まあ今ねお話をずっと聞いていて、まあ、大変なことも出てきたりね、そのなかなかその10年かかったっていう話もありましたし、それでいろんなコンクールに、ね、こう出したけれどもっていう、あ、 そういうご苦労も大変な思いもされてきて今があるんだなって松田さんの話を聞いていて、そうだったんだなんて今聞いているところなんですが、松田さん、その絵本の魅力、そして絵本作家としてのやりがい、1日目のおしまいに聞かせていただけますか。
はい、絵本の魅力は私の好きないろんな絵も好きですし、お話を考えることも好きですし、いろいろ考えることは好きなんですね。想像したりとかそういうこともできますし、ただ読む立場としても絵があってお話があって、それをめくればね、すぐにその世界にこう入っていかれるっていう、またいろんな世界がまた見ることができるっていう、そういう魅力あると思います。やりがいっていうのは本が出せてからなんですけれども、やっぱり子どもさんとかその読んだ方に感想を聞いていただいたりとか、本当に面白かったとか、それとか全然私が思うこともなかったような感想を聞かせていただくこともありますし、なんか私の考えたことが誰かに伝わってるっていう、会ったことがなくてもそう伝わることができるんだなっていうふうにも思うんですね。はい、
この絵本を通して一つ一つの作品から、こう皆さんに増田さんが伝えたいことっていうのが多分入っていると思いますし、それを、こうキャッチした人もいろんなこう考えが生まれたり、絵で見て言葉を見てまたこう感じることがあったり、絵本の世界って本当に素晴らしいなと思いますし、ちっちゃい時に読んだ絵本ってやっぱずっと覚えてますので、やっぱりそういった作品がきっとこれからも生まれるのかなと、増田さん楽しみにしておりますので、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。さあ、今週はですね、絵本作家でいらっしゃいます増田文子さんに登場していただいております。明日もですね、この時間登場していただきまして、増田さんから見た藤沢の魅力などを聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。増田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。